令和3年成人式1月11日月曜日祝日2回に分けて実施します。生涯学習課大人の仲間入りする皆さんの門出を祝福するため成人式を開催します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の通り地区別に時間を分けて開催します。対象、平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方。大間地区、受付、9時から、開式、9時30分から。新城地区、受付、11時10分から。開式、11時30分から。ところ、新城文化会館、マルベリーホール。次についてご理解をお願いします。今後の感染症の状況により、変更や延期、中止する可能性があります。これらの影響で生じたキャンセル料などは保証できません。保護者の方は、密を避けるため、館内への入場、観覧はできません。感染拡大防止のため、次のイベントを中止します。生涯学習課、体育振興課、ご理解、ご協力をお願いします。市文化協会文化祭11月21日、22日市民綱引き大会11月29日市民クロスカントリー大会12月13日市役所の諸証明などの発行手数料の支払い、キャッシュレス決済を試験導入、新型コロナウイルス対策室、市役所での手数料などの支払いが便利に、11月より、葛城市役所の次の窓口の手数料の支払いに、QR コード決済、PAY、PayPay を使ったキャッシュレス決済を試験導入します。支払い窓口に設置する QR コードをスマートフォンアプリ、PayPay で読み取ることで各種手数料を支払うことができます。利用できる窓口、市民窓口課、住民票手数料、印鑑証明書手数料など、税務課、所得証明手数料、家屋証明手数料など、収納促進課、納税証明手数料、現金との併用はできません。市税、保険料の納付はできません。初めての安心スマホ決済と活用術教室、スマホ決済や新しい生活様式のスマホ活用術に興味がある方を対象に開催します。マイナンバーカードの申し込みやマイナポイントの登録もできます。各先着20名、事前予約制、時、ところ、12月3日木曜日、新庄庁舎204会議室、12月4日金曜日、UI ステーション2階会議室。いずれも13時30分から15時30分。内容、スマホ決済の仕組みや種類、選び方や使い方、不安要素と対処法、便利機能の活用術、申し込み、電話、448107、問い合わせ、新型コロナウイルス対策室。QR コードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。
マイナンバーカード申請のお手伝いをします。市民窓口課、新庄庁舎、電話 445-002、大麻庁舎、電話 445-101。次のものを持って市民窓口課へ、新庄庁舎、大麻庁舎、どちらでもか。必要なもの、通知カードまたは個人番号通知書、本人確認書類、本人確認書類の例、一点で良いもの、運転免許証、旅券、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付き、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、運転経歴証明書。交付日が平成24年4月1日以降のもの。
観光所が発行した
顔写真が添付されたもの。2点必要なもの。住民基本台帳カード、顔写真なし。健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生書、社員書、医療受給者書、預金通帳や公立病院の診察券など、氏名と住所、または氏名と生年月日の記載があるもの。認め印、スタンプ印付加、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ。本人確認及び申請書の記入、顔写真の撮影、申請から発行まで約1ヶ月かかります。窓口で受け取り、カードができ次第、はがきでお知らせします。受け取りには、電話での事前予約及び申請者ご本人の来庁が必要です。交付時に、本人の来庁が難しい場合、本人限定郵便で受け取り、個人番号カードが受け取られずに役所へ戻ってきた場合は、窓口で受け取りになります。窓口でマイナンバーカードを受け取りの際に、マイナポイントの予約ができます。マイナポイント上限5000円分もらえます。マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約、申し込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージやお買い物をすると、上限5000円分、付与率 25% のポイントがもらえます。マイナポイントの予約には上限があります。お早めに手続きをしてください。マイナポイントに関する問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-950178、ダイヤル後5番を選択。企画政策課、電話 445016、マイナポイントで検索。以上、担当は森本でした。
9ページ、すべての一人親家庭に公平な税制を、未婚の一人親の税制措置、家父妻、家父夫、公助の見直しが行われました。税務課、婚姻歴の有無による不公平と、男性の一人親と女性の一人親の間の不公平を解消するために以下の措置が講じられました。1、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子、総所得金額等が48万円以下を有する単身者の合計所得金額が500万円以下である場合には、一人親控除、 控除額30万円が適用されます。2、家父控除について、女性、これまでの男性の家父と同様の所得制限、合計所得金額が500万円以下が設けられました。一人親控除と家父控除のいずれも住民票の続き柄に、夫見届け、妻見届けの記載がある方は対象外。一人親世帯の方へ申請はお済みですか？一人親世帯臨時特別給付金、子育て福祉課。対象1、当該給付金の基本給付を支給された方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方、減少額や減少割合に一定の基準はありません。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方、児童扶養手当を申請していない場合も含む。令和2年6月以降に児童扶養手当の要件に該当した方も対象。1、2、いずれも新型コロナウイルス感染症の影響で得られたはずの収入が得られなかった場合も対象。例、内定が取り消された。給食活動に影響があった、など。申請期日、令和3年1月31日日曜日必着。申請には事前相談のための予約が必要です。支給要件など給付金に関する疑問は次まで。一人親世帯臨時特別給付金コールセンター電話0120400903、平日9時から18時。改正後の控除額、本人が女性の場合、私別の場合、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円、子供以外26万円、扶養親族なし26万円。本人所得500万円以上の方は控除なし。離別の場合、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円、子供以外26万円。未婚の一人親の場合、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円。本人が男性の場合、配偶関係、私別の場合、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円。離別の場合、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円。未婚の一人親、本人所得500万円以下、扶養親族あり、子供30万円。10ページ、社会保険料控除の申告資料を送付します。確定申告、市・県民税申告、年末調整、収納促進課、保険課、長寿福祉課、税務課、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付確認書をはがきで1月下旬に送付します。納付確認書、社会保険料納付確認書、とは、確定申告、市県民税申告、年末調整で、社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和2年中に納付された金額が対象です。給料や公的年金から天引きされている分は除く。勤務先などで年末調整を受けるとき、領収書等で申告。保険料などの領収書や 振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票、括弧年金転引の方、括弧閉じの金額で申告してください。納付確認書で申告。納付確認書の金額で申告してください。収納促進課、新庄庁舎、または税務課、大麻庁舎で無料で発行しています。次の本人確認書類を持って申請してください。勤務先からの問い合わせは対応しません。本人確認書類、1点で良いもの。運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、パスポートなど。2点必要なもの、健康保険、被保険者証、年金手帳、社員学生証、通帳、クレジットカード、診察券など、氏名が確認できるもの。同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状、任意様式化が必要です。国民年金保険料の控除証明書を11月、2月に送付。控除証明書とは、括弧社会保険料控除証明書、括弧閉じ。確定申告、市県民税申告、年末調整で社会保険料控除の申告をするときの資料です。令和元年中に納付された金額が対象です。また、過去の年度分を追納または購納された保険料、家族の保険料を納付された場合も対象です。控除証明書は日本年金機構より送付されます。納付時期、令和2年1月1日から9月30日に納付された方。送付時期、11月上旬。納付時期、今年1回目の納付が令和2年10月1日から12月31日の方。送付時期、2月上旬。社会保険料控除証明書に関するお問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004、050から始まる電話でかける場合は、電話 03-6630-2525、受付期間、平日または第2土曜日9時30分から16時、祝日及び12月29日から1月3日は利用できません。11ページ、市町村県税の一斉滞納整理。滞納者に対する差し押さえを強化します。収納促進課、市税収入の確保と徴収率向上のため、今年度も11月、12月を市町村県税の一斉滞納整理強化月間とし、県と共同で差し押さえをはじめとする滞納整理に取り組みます。滞納者と取引のある金融機関や勤務先などに対し、法律に基づく財産調査を行い、預金や給与を発見すれば、それらを差し押さえ、強制的に徴収して、滞納分に充当します。納税はあなたの義務。福祉や教育などのサービスは、市税が財源の一つです。市税を滞納すると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金を納めている皆さんとの公平性を欠くことになります。市税は納期内に納付してください。納期限を過ぎた場合は、督促上の送付経費や、徴収の人件費などを市税で負担することになります。延滞金などは必ず納める必要があります。納期限までに納めなかった場合、延滞金や督促手数料が別にかかります。 納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。延滞金は銀行などでお金を借りるよりはるかに高い率です。延滞金とは、地方税法に納期限を経過すると、延滞金を徴収しなければならないと定められています。延滞金は年率 14.6% で計算されます。特例により、令和元年中は納期限の翌日から1ヶ月間は年率 2.6%、納期限から1ヶ月経過後は 8.9% です。令和2年11月現在。コンビニ納付。口座振替での納付や市役所、金融機関窓口での納付に加えて、納付書に記載のあるコンビニでいつでも納めることができます。納付書にバーコードがついていること、納期限内であることを確かめて納付してください。取り扱いができない場合、納期限を過ぎている。1回の納付額が30万円を超えている。事情がある場合は必ず相談を。失業や病気などやむを得ない事情がある。納期限を過ぎてもすぐに納付できない。など、このような時はそのまま放置せず、納付計画の相談のため、早めに市役所にお越しください。相談がなかった場合は、納付の意思がないものとみなし、差し押さえなどの滞納処分が取られる可能性があります。また、虚偽の申し出をした場合や、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。相談は直接窓口へお越しください。電話の相談は本人確認ができず、滞納情報の漏洩につながる恐れがあります。必ず納期限内に納税通知書、印鑑を持って収納促進課、新庄庁舎1階までお越しください。税保険料の納期は11月30日月曜日。収納促進課、税務課、保険課、長寿福祉課。11月は次の納付月です。固定資産税第4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、第5期普通徴収。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高をご確認ください。納期限を過ぎるとコンビニ納付はできません。12ページ。生活困窮者の相談窓口は社会福祉課です。一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。社会福祉課。自立相談支援事業。生活の中で不安に感じることがあればご相談を。相談支援員がお話を聞き一緒に考えます。転職や休職活動はどうしたらいいの？ハローワークの利用の仕方がわからない。求人検索がうまくできない。など、仕事探しをサポートします。毎月1回、ハローワークの巡回相談も行っています。申し込み制。家族、病気、債務など、あなたに合った制度を紹介します。個人情報は固く守られますので、ご安心ください。電話相談もか、お気軽にお電話ください。就労準備支援事業。働きたいけれど不安や悩みがある方、生活習慣を整えて働きたい方に仕事を始めるための準備を支援します。ラフターヨガ、太極拳、ストレッチ体操で体を動かし、筆文字、パソコン、各種講座を一緒に学びませんか？職場の見学や数日間の就労体験をしてから就労につなげます。家族の方もご相談ください。講座は無料、交通費などは自己負担あり。住居確保給付金事業。収入が減って家賃を払うのに困っている。離職や新型コロナウイルスの影響を受け、仕事が減ったことで、 住宅を喪失した、喪失する恐れがある方を対象に、住宅家賃の給付を3ヶ月間行います。主な給付要件、離職後2年以内、もしくは新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減った、主たる生計維持者である、就労能力、就労意欲があり、求職活動ができる、申請者と同居の家族の月収入が次の基準額以下など、その他の要件については社会福祉課へお問い合わせください。表があります。世帯人数、支給上限、月収入基準額の順に読みます。一人3万3000円、11万1000円、二人4万円、15万5千円、3人4万3千円、18万3千円、4人4万3千円、21万8千円、5人4万3千円、25万2千円。13ページ。病院等への搬送サービスを行う事業所の方へ。葛城消防署救急課電話697171。応急手当の知識や技能の習得を。患者等搬送事業者の従業員を対象に、必要な応急手当の知識や技能の習得、またはその知識と技能を維持するための講習を開催します。対象、奈良県広域消防組合消防本部の認定を受けた患者等搬送事業所の従業員、またはその認定申請を予定している方とその従業員。受講料無料、テキスト代は別途必要。申し込み方法、基礎、定期講習ともに6ヶ月以内に撮影した写真、脱帽、正面、上半身、縦3センチメートル×横 2.5 センチメートルを2枚持参し、11月20日金曜日までに最寄りの消防署へ申し込みください。基礎講習、2日間の受講が必要。定員20名。初めて受講する方、または資格期限切れの方、時12月5日土曜日、6日日曜日、9時から17時。ところ、奈良市防災センター、奈良市8条 5-404-1。定期講習。両日とも定員20名、基礎、定期講習を受講してから2年以内の方。1、時、12月10日木曜日、9時から12時、12月16日水曜日、13時30分から16時30分。ところ、奈良市防災センター、奈良市8条 5-404-1。2、時12月8日火曜日、13時30分から16時30分。ところ、奈良県広域消防組合、天理消防署、天理市富堂町 10-3。3、時12月14日月曜日、9時から12時。ところ、奈良県広域消防組合、五条消防署、五条市今井、4-3-23。秋の全国火災予防運動、火災が発生しやすい時期です。葛城消防署、統一標語、その火事を防ぐあなたに金メダル。11月9日月曜日から15日日曜日まで全国一斉に秋季火災予防運動が実施されます。この運動は火災の予防方法を広め、高齢者などの死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅用火災警報器をつけていますか？住宅用火災警報器の設置は義務です。逃げ遅れを防ぐために、 住宅用火災警報器をつけましょう。また古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。火事から尊い生命と財産を守るために家庭で次のことを実践しましょう。3つの習慣、寝タバコは絶対しない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。令和2年7月号意、災害義援金生活安全課、ご協力ありがとうございました。4460円、9月30日現在、公共施設に募金箱を設置しています。引き続きご協力をお願いします。これまでの担当は福井でした。